今週のピックアップ講座。あっという間にお盆も過ぎて、夏の楽しい行事が次々と終わっていくのがちょっぴり寂しい季節でもありますが、皆様はいかがお過ごしでしょうか。私は先週誕生日を迎え、なんと42歳になったのですけれども、思い返すと40歳になった年に、もう何とも言えないフレッシュな気分がウキウキと満ちてきて、あー楽しいなんて叫んだのを皮切りに、昨年はまた思いもよらない出来事が多発して、想定外の海で遭難しかかったかと思いきや、豪華客船にレスキューされて、住み慣れた街を違う角度から見直せるような、そんな貴重な時間を過ごしてまいりました。そして新たに迎えた42歳。今年はどんな展開が待ち受けていますやら。いくつになってもフレッシュさを失わない素敵な方々が私の周りにもたくさんいらっしゃるのですけれども、今日のピックアップ講座はそんな仲間の中でもひときわ輝くお姉さん、原瑞穂さんの私たちエネルギー省エネ生活からお得で楽しく気持ちいい省エネ生活が世界平和づくりに直結するわけという回をお届けしています。彼女は売れっ子コピーライターの職を手放した後、6年かけて世界6大陸60カ国を旅し、帰国後はできた電気代600円生活という素敵な本を出されましたが、その後も彼女の電気代は200円台にまでスリムアップされて、さらに豊かでクリエイティブで心地よいライフスタイルを実践し続けていらっしゃいます。彼女が提案してくださる様々な省エネ、これは笑うエネルギーと書いて省エネと読んでいらっしゃるんですけれども、この省エネのアイディアは思いやりと好奇心と愛で満ちていて、そうは言ったって毎日のルーティーンで精一杯なんだもんとこうつぶやきたくなる心に希望の光を投げかけてくれます。そして暮らしが変わることで本当に世界が変わるかもしれない思い始める人たちがどんどん素敵な工夫をし始めることを、ラジオ寺子屋は心から楽しみに願っています。形のない学校。今回の形のない学校は前回に引き続き、欲しい未来は作ろうをテーマに、グリーンズというウェブマガジンを運営されている鈴木直さんのお話し会、コミュニティの温め方の続きをお届けします。大人だってなりたい自分になれる場や機会が必要だという思いを、ウェブマガジンやイベント、コミュニティ作りなどを通して様々に形にしてこられた直さんの話は、これから自分も何かのコミュニティの一員として暮らしを楽しく豊かに手作りしていきたいなと思っていらっしゃる方々に素晴らしいヒントを与えてくださると思います。ではお楽しみください。同じ涙を流してる。
そうですね。なんかこれ4年ぐらい前にリトル東京っていう、なんか、なりたい自分になろうっていうコンセプトでやってたシェアオフィスみたいな場所で、そこでそのなんか子供にはキッザニアとかリトル大阪とか、そういうその大人のなんだろう、なりたい自分になるっていう場が子供には結構ちょこちょこ用意されてるんだけど、大人向けのそういう場所がないからずるいんじゃないかっていうことで、なんかやってみたっていうのが、でその時に、まあ、僕は何でも作れる人になりたいなと思ったので、ああいう格好して写ってます。で、まあ、4年前にだから、なんだろうな、 DIY とかそういうのをちょっと始めたりとかして、 今に至っているんですね。で、僕自身は最近グリーンズのビジョンをそれこそ田地さんに協力してもらって一緒に作る作業をしていく中でこういうことなんじゃないかっていうのにまとまっていったんですけど、やっぱ全ての人が欲しい未来を作れる社会がいいなと。で、だからこういう社会がいいっていうふうに何かこう主張するっていうよりは欲しい未来、そのなんか本当にやりたいと思うことをみんなができる社会が実現したら、その向こう側にある社会課題もどんどん解決するんじゃないかなと思っていて、それをグリーンズでやっていきたいなと思っています。で、具体的には3つのことをやっていて、知るつながる形にすると。で、知るは例えばグリーンズですね、今いろんな記事が上がってます。で、こういう生き方があるんだなとか、こんなことができるんだなとか、ここはちょっと真似したいなみたいな、そういう、事例をどんどん紹介していくと。で、これは静岡県の牧之原市なんですけど、浜岡原発のすぐ隣の市で、で津波の怖い危険性もやっぱ高いということで、市民、ここは27ぐらい、なんていうの、集落があるんですね、地区があるんですけど、27の集落全部にファシリテーターを育てて、でそのファシリテーターが、リードする形で避難計画を作ると。で、1地区あたり6年かけて話し合って、で27の、なんていうかな、場所、地区で全部策定していくんですね。だからどこどういう危険があって、どこに看板を立てて、どこに避難所を作るかっていうことを 住民がみんなで話し合って、それをファシリテーターが市民自らがファシリテートしていくっていう。でそれをずっとやってて、今8年9年目かな、なんですよ。でこれ何が起きたかっつうと、その町はですね、なんかもうなんだろう、ミュージックビデオができたり、あとなんかね、文化祭、町の文化祭っていうのが始まったりとか、なんか要はなんかこうきっかけがあって、みんなでつながりを作るきっかけがあると、その町をみんながやっぱもっと好きになって、みんなのためにやりたいって言って、みんながどんどん動くようになって、結果として防災と全然関係のようなこともバカバカいろんなことが生まれるような町ができたっていう話とか、そういうコミュニティの要素も含まれた記事、これはあれですね、A0 も関わっている、西粟倉の記事だったりとか、あとはこういうちょっと気楽なリュックサックマーケットみたいな、全然、これもコミュニティな側面はなくはないと思うんですけど、山の頂上でみんなでリュックサックで持ってきてマーケットしようみたいな記事とか、あと地域通貨ですね、ここがあまりにも面白かったので、僕らも、彼らと一緒に学びの場を作って自分たちの地域通貨を始めたりっていうようなことをやったりとか、こういうタイニーハウスの話とか、あとはなんか遊園地を一人で作った男の話とか、そういうのを記事にしています。でこれが主流ですね。で、そうそう、今までね、大体6000ぐらいの記事が10年間で上がってるっていう感じです。で、6000取材して結果分かったことっていうのを今日はちょっと話をしようと思います。で、大体今25万人くらいの方が読んでくれているっていうウェブマガジンになってて、で2012年にこの一番左のソーシャルデザインという本を出して、なんというかこう、社会って誰でも作れるんじゃないのっていうことは、一応言ってみたみたいな、そういう感じですね。で、いろいろちょっと本を足すと大体5万人くらいの人が読んでくれた感じです。で知るはこんな感じで、知るっていう活動をたくさんやってます。でつながるの方は、知ったら次つながりたいと思うんですけど、グリーンドリンクスっていうイベントをですね、2007年からやってます。20年経ちました。で月1で、お休みしてた時期もあるんだけど、とにかく自分たちが楽しいと思うことをやり続けようということで、いろいろゲストを呼んでみたりとか、集まった人で課題を出し合って、みんなで話したいことをその場で出してやる、なんかいわゆるワークショップでいうオープンスペーステクノロジーみたいなやり方をすごいたくさん試してみたり、なんかいろんな、なんか僕たちもファシリテーションの勉強しようということで、フィッシュボールみたいなことやったりとか、なんかここごった混ぜで新しいことを企画をこう実験すれば、で コンテンツはみんななので全然グリーンズ上でしか告知しないんだけど、毎回30人から70人くらい来てくれるっていうイベントでやってきました。でこれも今までの累計数えると大体6000人くらいの人が参加してくれているという感じですね。でまあつながるとですね、ここからいろいろ自分がやってる活動と手伝ってくれる人が見つかったり、全然畑違いの人と仲良くなってなんか新しいことが始まったりっていうことが結構無数に起きている。まあこれもね、僕らから見るとまあコミュニティみたいなもんで、なんかグリーンズがちょっとなんか例えば誤字があったり脱字があったり、あとなんか表現がやばくないみたいな表現があると速攻で連絡くれて、ちょっとこれ直した方がいいんじゃないみたいなとか、なんかあとなんか誰かがなんか結構ある記事によっては結構拡散されまくって、こう全然グリーンズ文脈を共有してない人たちもリツイートとかしまくるようなことが起きると結構なんか炎上っぽくなるんだよね。でもなんか炎上しないんですよ、グリーンズって。なんで炎上しないかっていうと、やっぱこの6000人の人とはすごい心でつながってるから、まあ、僕は全員6000人とつながってるわけじゃないけど、それぞれがまあ全部でいうと6000人くらいの人とつながってる。でここから実は僕らのなんだろう、これリクルーティングにもなっていて、僕らが関わる今深く関わっているスタッフのメンバーはグリーンドリンクスに来ないでメンバーになった人はいないって感じで、必ずこう、まあ、これボランティアを募集するんですね、毎回10人くらい。でそのボランティアに何回も何回も来てくれる人がいると、なんかボランティア番長みたいなのをお願いしてこうオーガナイズをしてもらうんですけど、それでもなんかしばらくいい感じでやってると、なんかあこの子こういう子かすごいいいなみたいな、でなんか聞いたら就活とかして一回就職して頑張ってねって言うんだけど、3年ぐらいするといやちょっときついっすねとか言い出して、でちょっとグリーンズやるみたいな、いるよみたいな。でこまんまと僕らは新卒の教育費用を出さずにですね、いい人材をゲットできるみたいな流れが実はあったりとか、あとお客さんになりそうな人、一緒に仕事ができそうなパートナーの方も面白そうだっつって来てくれるんですよね。でなんか話してるうちに、いや俺実は、ね、会社でね変わり者って扱われてて、こんな企画やりたいんだけどなかなか通んないんだよねとかって言ってるうちに、なんか一緒に共犯者になって、なんか一緒にプロジェクトが始まったりとか、なんかそんな感じで僕ら楽しくやってるだけなんですけど、で久しぶりに来てくれる人とかもいてすごい楽しいんですけど、まあ、そんな感じ実は実利もかなりあったりします。まあ、それが結構コミュニティのコツなのかなと思ったりしますね。はい。でまあつながるというと、今度なんか僕ら東京でずっと続けていて、あそうそう、最近はね東京っていう名前はやめて神宮前っていうなんか小さな単位に戻して、まあ、東京もいろんなところでやるようになってきたから、僕らは別に東京って名乗るのもなんか変だなということで、小さい感じでもう毎週やってます今は。でうちの若いスタッフとか僕らもやってみたいけどなんか失敗しそうなこと、なんかDIY で机を塗りながら飲むみたいなやつをこの間やって、4人しか来なかったんですけど、それがすごい濃い話ができてよかったりとか、なんかそんなことやってます。もう一個グリーンドリンクスジャパンっていうのをやっていて、これはまあそういう場を作る、なんだろう、コミュニティを作るっていう、自分の周りに自分とつながっている人たちをのコミュニティを作るときに、なんかいろんな、なんていうか、どうしていいか分かんないという人が多いんですよね。だからグリーンドリンクスっていうなんかパッケージがあるんで、それ使ったらどうっていうことで、2010年にグリーンドリンクスジャパン事務局っていうのは別に何もないんだけどうちの中に立ち上げて、で一応こうウェブサイトも簡単なの作って公開したんですよ。でまあ基本的にグリーンドリンクスって別に僕らが始めたわけじゃなくて、ロンドンで始まって2004年に始まって全世界500都市とか1000都市とか、まあ、ちょっと諸説あるんですけどあちこちでやってるんですね。オープンソースムーブメントなんですよ。でそれをなんか日本で広める役目をまあ僕らがじゃあやろうかということで立ち上げたんですね。でこれはルールがあってグリーンをテーマにしていて、オープンな、つまり、誰かクローズドな社員だけ出れるとかじゃなくて誰でも参加できる形で、定期的にやっている飲み会っていう、なんか基本的にはこの4つのルールなんですね。でその4つのルールさえ守ればどうぞ50人名前を名乗っていいし、ロゴも勝手に作ればいいし、どうぞっていう形でやってるんですね。で僕らはそれで言ってくれたらウェブサイトに載っけるよみたいな感じでやってるんですけど、でこれでね結果今まで累計で130箇所で、定着しているところで大体40箇所から50箇所ぐらいがなんか定着していて、3ヶ月に1回以上減られてるんですね。でなんかみんな言うのは、なんだろう、 なんかザルで面白い人が引き上げられてくると。例えばいろんなところでやってて、沖縄はやってないかな、九州でもやってるし、仙台とかあちゃこちゃでやってるんですけど、そのザルでザザッと面白い人が引き上げられると。その町で活動してるんだけど、でグリーンっていうなんかよくわかんないテーマで集まるんで、介護系の人もいれば、福祉系の人もいれば、普通のサラリーマンもいれば、アーティストっぽい人もいれば、ミュージシャンもいればみたいな感じで、そのなんかよくわかんない感じがコミュニティを始める第一歩としてはかなり有効だなっていうことで今でも続いています。で、形にするの方はグリーンズの学校っていうのをやっていて、今日も卒業生の方が何人か来てくれてますけど、グリーンズの学校を、いろんなテーマでやってます。僕はどっちかというと DIY とか断熱とかそっち方面の、コミュニティに近いところ、地域通貨だったりそういうテーマにのクラスをどんどん作るっていう役目で動いていて、今までで500人600人くらいかな、今も卒業生がいて、その人たちとはグリーンドリンクスともまた違ったコミュニティのつながり方をしていて、なんか同志っていうかそんな感じ、なんかあっちこっちで離れたところでやってるんだけど、久々に会うとどうみたいな、そんな感じのつながりで、僕らのコミュニティ、僕らのライターとか、関係者は全員集めて100人くらいなんですね。で、ライターが今60、70人くらいいて、で、あとプロジェクトマネジメントしてる人が5人くらいとか、あとバックエンドでやってくれてる方とか全部合わせて100人くらい。で、その100人の人たちをコミュニティにしていこうっていうことで、5年くらい前から、意識してやってます。で、だから、どういうふうにやってるかっていうと、基本的にうちって5年前はもう本当に今に比べれば全く全然ちっちゃい組織で、お金も全然なかったんで、ギャランティーが2000円とかだったんですよ、一記事で。一記事2000円で交通費出しませんみたいな感じだと、なんかもう3駅4駅って帰ってきただけでもう赤字みたいな感じだったんで、ライターさんが本当に書きたいと自分で思う以外に書いてもらう方法がないんですね、うちには。お金でモチベートすることができない以上、じゃあどうするかっていうと、ライターさんが何をやりたいのかっていうことを徹底的に聞き出したり、ライターさんが目指したい方向性とか、あとそれから僕らがどういうことをやりたいのか、グリーンズを通して実現したい未来とかを一生懸命共有するっていう場を作る。で、僕らとライターさんも共有するんだけど、ライターさん同士もすごくたくさん共有するっていうことをやっていくと、例えばちょっと先輩ライターとか後輩ライターのつながりができたり、あと分野違いのライターさん同士が協力し合ったり、一緒にその他のメディアで仕事をするっていうのもうちでは大歓迎なので、そういうのを紹介し合ったり、僕らも紹介するし、ライターさんからも話し合ったり、でそうするとね、なんか他のメディアでは書けないんだけどグリーンズで書きたいから2000円でもいいから書かせてくれみたいな話がやっぱりどんどん来るようになって、やったみたいな。でだんだん僕らも実力がついてきたんで、今はパートナーがいる記事、NPO でも何でもパートナー企業でもパートナーがいる記事に関しては1本3万円を支払いしてて、で自主提案つって何もそういう後ろ盾がない記事に関しては今1万5000円なんだけど、今検討しているのはそこも3万円引き上げて、パートナーがいようがいまいが、パートナーがいないっていうのはグリーンズピープルっていう会員制度を今一生懸命、育てていて、その会員制度からいただいたお金が年間ね120本分の記事ができる原価を今いただけるようになったんですね。その120本の枠の中だったら、みんな企画して記事が出せるんで、そこにも3万円ちゃんとお支払いしよう。そうすると彼らの生活を支えることができるんですね。ということで、なんかお金がないっていう不利な条件を逆手にとって、じゃあどうやったら、本当にいいメディアができるんだろう、そのコミュニティ作りしかないなっていうことで、かなり一生懸命、だから普通のメディアだと絶対やらないだろうけど、合宿とかを結構やっていたり、あと、写真の撮り方みたいな、そういう写真が撮れる人がいたらもうそれでその人にワークショップやってもらうとか、コピーライターの人がいるんですけど、そのコピーライターの人にタイトルの付け方を教えてもらうとか、なんかそのみんなの人生が豊かになるような、資源をつなげる、みんなが持ってる資源をいかにつなげるかということをかなり意識して頑張ってやってます。だからグリーンズが他のメディアと何が違うか、どこに競争力があるかって言ったら、競争力って言葉はあんまり良くないかもしれないけど、何が違うかって言ったら、みんなが本当にやりたいと思うことをここでできる。 本当にやりたいということがグリーンズの、まあ、目指している未来とも重なっているし、読者が目指したい未来とも重なっているから、お金じゃないところでモチベートして動くと。でさらにそこにお金がつくということで、あのよりそこに時間を使うことができるということで、クオリティが高い記事が出せているのかなというふうに思っています。でそれらを支える仕組みとして、2012年から始めた取り組みなんですけど、グリーンズピープルっていう仕組みを持っていて、会員はですね、まあ、グリーンズ全部無料で読めるんですけど、その無料で読めるグリーンズにあのすごくインスパイアされたり、すごくあのこういうことがもっと広がるといいなっていう人たちが今800人も月に1000円を払ってくれています。でなんかこれによってさっき言ったように120本分の原資になるので、1本6万円なんですよ、原価が。でその6万円のコストで120本分の、記事を今出すことができるようになったので、本当にグリーンズで伝えられる記事の幅が広がったんですね。でこれまでは例えば、まあ、なんだろうな、大阪のクライアントさんパートナーと一緒に大阪の社会起業家とか、NPO を取材していくっていう企画が5年ぐらい続いてるんで、関、まあ、大阪だけじゃなくて関西の動きっていうのは割と伝えていけるんだけど、じゃあ参院参与はどうなのとか、例えばうつの分野でもっと記事にしたいんだけど、それサポーターが見つからない分野だよねとか、そういうのっていっぱいあるんですよね。そういうところで今この原資があのすごく役に立って、記事を出すことができてきています。でちなみにこれ2000人を目指していて、2000人になるとですね、本当にいろんなことができるようになるので、記事 の, あの質も量も上げていけるし、また新しい世界が広がるんじゃないかなと思って今